皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。9月29日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は手術療法です。手術と一言で言いましても、いろんな科の手術があります。眼科もこれ外科なんですね。眼科、耳鼻科、泌尿器科、皮膚科、いわゆる外科というもの以外の科でもですね、たくさん手術が行われています。で、私は一般外科といいますか、胸部の外科と、腹部の外科、腹部の外科は一般外科というんですけども、この両方をやってきました。腫瘍ばっかり扱うわけじゃなくて、外傷とかですね、こういうのもありますね。から腫瘍は良性腫瘍、悪性腫瘍とあるわけですが、全くこの手術のやり方が、考え方が違うわけなんです。で、この手術についてはこの1回の放送で、もちろん、話せるわけないわけですが、ちょっと流れがはっきり分かりやすい分野の話をしようかなと思います。がんの手術なんですけども、乳がんの手術ですね。この手術療法の変化というものを少しお話ししてみたいと思います。私が卒業した頃は、その乳がんの手術といいますと、早期であっても進行がんであってもですね、結構大きく取っちゃったんですね。早期の場合でも結構その乳房全部取ってですね、筋肉を取る場合もあります。胸筋を切る場合もありましたが、そういう小さい腫瘍でも結構大きい手術というか、取る部分が非常に今に比べると大量に取ってたわけですね。で、大体それがですね、10年ぐらいしましてですね、縮小手術というものが出てきたんですね。できるだけ腫瘍、その女性ですから美容的なことを考えて、たくさん取るんじゃなくて、必要なところだけ取って、温存手術、乳腺を全部取らないで、もちろんこれは症例を選んでですけども、腫瘍はそんなに大きくなかったら、温存、乳腺を全摘せずに部分切除して、そういう手術の方法も10年ぐらいですかね、してから、トライされ始めたわけです。で、最初はですね、私はそのどんなちっちゃいがんでもできるだけ大きく取って、その取り残しがないようにというような、そういうことを教えられて、始めたわけですが、その時この縮小手術という話を聞いた時に、それで大丈夫かなと、正直そういうふうな思いを持ちました。ところが、そのデータがだんだん集まってくると、症例を選んでですけども、縮小手術でも大丈夫だということになったんですね。で、だんだんその縮小手術が、温存手術が、盛んに行われるようになったわけですけども、これはたくさん取るよりも小さい方がいいというわけじゃないんですね。たくさん取るのも部分切除もあまり変わらないと、そういうことなんですね。ですから、その女性ですから美容的なことを考えて、残せるものは残そうということになって、がんの手術で縮小していくっていうのは、すぐには受け入れられなかったんですけども、だんだんそれが当たり前になってきたと。で、それが、さらに進んでですね、今ではその美容的なことも考えた、その形成術も含めた 乳がんの手術というふうになってきてるわけですね。まあじゃあこれからどういうふうになっていくかと、まあこう考えてみるとですね、まあ今より縮小っていうのはなかなか考えにくいと思いますね。ですけど、この、まあ、こう、想像できないことがこう、始まってくるわけで、まあ、たくさん取ってた拡大手術と、縮小手術はあまり変わらないんだと。温存手術とは変わらないんだというように、まあ、なってきたわけで、これをもうちょっと話を進めると、そうしたら取らなくても、取っても取らなくても変わらないというようになっていく可能性も、私はあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その手術以外の、まあ、抗がん剤とか放射線以外のですね、また別の治療法が出てきてですね、まあ、切っても切らなくても一緒だと、あんまり変わらないというような時代が来るような、まあ、そんな気もするんですね。いや、この外科手術で、乳腺の手術が一番大きい変化があったように思います。で、今、まあ、乳がんの患者さんも増えてるわけですけども、この縮小手術に、プラス、まあ、化学療法ですね、抗がん剤、あるいはホルモン療法、放射線療法、こういったものを組み合わせて、まあ、いい成績を出そうというふうにしてるわけですが、いやいや、これがですね、まあ、50年ほど先になればですね、もう取っても取らなくてもいいんだと、あんまり変わらないというようになったら、これはね、本当に、まあ、今まで何やってきたのかということになるわけですよね。もう20年ほど前ですが、その縮小手術が、まあ、盛んに行われてきたと、行われ始めたときに、ある患者さんが外来で、講義に、何回も来てるのを私は見かけました。それは、そのまだ縮小手術が、一般的になってない時に、小さい腫瘍のだったのに全部取られちゃったと。そういうことで、こう講義の患者さんが外来に来られてたのを見まして、いやいや、すごいなと。まあ、その時はしょうがなかったんだけども、というふうに思いました。これがですね、またあとね、何十年か先に取らなくてもいいというふうになったら、まあ、その時、まあ、生きている方はですね、一体あの時の手術は何だったんだろうというような、そう思うんじゃないでしょうか。まあ、そうなる可能性は私はあるように思いますね。なんかこう、今のこう治療法で、完全に治せるっていう、そういう治療法はないんですね。ですから、いろんな治療をこう組み合わせて、まあ、生存率を、まあ、乳がんの場合は10年生存率ですが、それを上げようと、まあ、医者は努力しているわけですが、まあ、こう治すというところまでなかなか行ってないんですよね。で、この悪性腫瘍の、まあ、がんの手術療法というのは非常にこう、まあ、曖昧なところがありましてね。まあ、良性疾患であればですね、それを取れば治るとか、まあ、こことことをつなげばもうそれで、この問題は解決するとか。まあなんか、そういう、意外とこう、すっきりするんですけども、その悪性腫瘍の場合は、なかなかこの手術で取るということ自体が、やっぱりどう考えてもこれ、無理があるんですよね。まあ、癌っていうのはこの細胞レベルの病気ですから、目で全く見えないわけですよね。まあ、リンパ節転移をしているかどうかっていうのを調べて、そこに転移があればもう、多くリンパ節を取っちゃうと。いうようなことが行われているわけですが、これもやっぱりなんかこう、ミクロのものをですね、マクロで、治療するという、まあ非常に、まあ、普通に考えれば、無茶なことをやってるわけですよね。無茶っていうか、まあ、理屈としては、まあそういう、人間がこう目で、見える範囲で行う治療では私はどうもないように思いますね。まあ、しかし、まあ、今は、こういうことしかできませんから、その悪性腫瘍も、まあ、手術療法というものがあるわけですが、まあ、いずれこういったものが、こういうものもいらないんだというような、手術なんかいらなかったんだというような時代に、 なっていってほしいなというふうに、思ってます。まあ、乳がんの手術はこういうふうにこの30年で大きく変わってきたわけですが、まあ、もう一つ、私の、まあ、専門分野である、消化器の分野ではですね、腹腔鏡の手術というのが出てきましてね、それまではこう、お腹を大きく開けて、まあ、私の場合は、まあ、胆嚢ですけども、お腹を大きく開けて、胆嚢を取ってたわけですね、胆石で。で、これはもう非常に難しい手術で、なかなかこう、炎症が、まあ、それほどでもない胆嚢は取りやすいんですが、かなりこう、古い炎症がこう、ずっとこう繰り返してですね、手術するときは、こう、ガチガチになってというようなものは、なかなかこの、回復しても難しい手術だったんですね。それが、まあ、腹腔鏡といってですね、穴を開けて、直接こう、手で、取るんじゃなくて、まあ、こう、鉗子というもの、30センチほどの鉗子というものを使ってですね、1センチほどの穴を4箇所開けて、それでもう、胆嚢を取っちゃうと、開腹術と同じような、結果を出すというような、手術も、まあ、消化器官の領域では、そういう変化があったわけですが、まあ、この乳がんの変化とですね、私の、まあ、分野で言いますとですね、乳がんの手術法の変化と、この回復術のですね、大回復から腹腔鏡で取ると、内視鏡で取るという、こういう手術の変化と、こういう二つの大きい手術の変化を、経験してきました。で、あと、本当に、20年後、30年後、50年後っていうのは、この今やってる手術が本当にあるのかどうかと、こう考えるとですね、まあ、あの時は何だったんだろうというようなことを思うようになるんじゃないかなというふうに思います。まだまだ手術療法っていうのは、続いていくわけですが、早く、まあ、新しい治療法ができてね、誰でもこう起きられるのは嫌ですから、なんかこう、全く違う医療の、そういう世の中が、早く来てほしいですよね。なんかこう、手術っていうのは、なんかこう、原始的ですよね。手術で治すっていうのはね。まあ、外傷はまあ、なくならないわけで、まあ、その外傷に対する手術っていうのも、まあ、これはずっと続くと思いますが、まあ、だんだん、こう、いろんな分野がですね、いろんな各科の手術というものの、対象がこう少なくなってきて、本当にこうどうしようもないものだけが残るような、そんな気がします。今日の話題は手術療法でした。ではまた。さようなら。